と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。本日の担当は前回に引き続き京都府建築士会ラジオ部会の松本がお送りします。今月の番組テーマは全国大会。前半のただいま参上のコーナーでは9月に函館で開催された第62回建築士会全国大会北海道大会の会場で収録しました建築士会連合会まちづくり委員会の針ヶ谷さんへのインタビューの模様をお送りします。後半の建築士会活動報告では私も所属している団地再生研究会の活動についてメンバーの皆さんにお話を伺いました。どうぞお聞きください。
人町出会いもん。
はい、皆さんこんにちは。今回は前回に引き続き、北海道建築士会、常務理事、青年まちづくり担当まちづくり委員長の針ヶ谷拓海さんにお越しいただきました。針ヶ谷さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は、北海道建築士会まちづくり委員会の活動についてお聞きしたんですが、針ヶ谷さんは連合会の方のまちづくり委員もされているということで、前回少しそのお話も部会ができているという話があったと思うんですけど、連合会の方のまちづくり委員としてのちょっと活動についてお話しいただけますか。
はい、私その連合会のまちづくり委員会、そうですね、何年さん4年前にやったんですね、その前は連合会の青年委員会副委員長もやってたんですけど、終わってその直後にすぐ連合会のまちづくり委員会に入りました。連合会まちづくり委員会ですね、青年委員会とはまた違って、本当にまちづくりの学識のある方々が多いのと、あと行政の方、行政を引退された方とか、そういう方が多い、
すごくだから専門性が高い、
専門性が高い、でちょっとまた歴史ってその頃歴史的建造物のお話が出始めた頃で、でそこにすごく一生懸命やってました。ただ北海道は歴史がないもんですから、なかなかついていくのがやっとだなという、
そうですか、
そういう当初イメージで活動してました。
でも北海道にも割と文化財的なものはなくはないんじゃないですか。
あるんですけどね、ただやっぱりね、前坂さんの京都だとか本当に歴史のある街並み、建物っていうのはやはり北海道にはないんですよね。北海道はやっぱり明治になってからの話なので、
そうですか、
その辺ちょっとこうだから小さくなりながら、
あの
委員会には、連合会の委員会には参加してるような、
結局連合会の委員っていうのも全国から集まってきてるような、近畿とか関東、東北で、九州四国とかね、そういうとこ集まってこられてますからね、でもいろいろそういう他の地域の方と、そういう議論なんかすると割と刺激になったりするんですかね。
刺激になりますね。
そうですか。前回もお話ししましたが、連合会のまちづくり委員会の方で、歴史、防災、それから何でしたっけ、
福祉、
そういった、5部会なんかできてますけど、ああいったものはきっかけは何かあったんですかね。
これはその連合会のまちづくり委員会でそういうのを作ろうっていう話ではなくてですね、ミーショ会長、
そうですね、建築士会連合会の会長
のミーショ会長とか、山中副会長さんとかが、こういうふうにやろうっていう方向性、方針を、
でやってほしいと、まちづくり委員会、
そうですか、まちづくり委員会というよりは先にそういう部会ができまして、まちづくり委員会と横並びのような状態でできて、我々連合会のまちづくり委員会もどうやればいいのだろうかということで悩んでいたんですが、今まちづくり連合会のまちづくり委員会の、その下に部会、各部会があるんだよというような組織になっています。
針ヶ谷さんはそのどれかの部門を今担当されているとかいうことなんですか。
当初私 まあ、北海道なかなかそのいなくて人がいなくてですね、はい、北海道として景観と空き家の部分を担当してました、はいはい、ただ今も我々まちづくり北海道のまちづくり委員会人数を補充しましたので、はいはい、私今現在は景観の
あそうですか
部分を担当させてもらってます。
でちょうど今、まあ、全国大会これ来てまして、あの、まあ、明日もそういったセッションがあると思うんですが、はい、そうするとあのそういう準備なんかもやられてきたわけですね、
はいはい、そうですね、はい、
そうですか、それでまあ連合会のそういう委員もされてはおるんですが、まあ、北海道全国大会今回まあ何十年ぶりかで回ってきたかと思うんです、はい、あ何十年ぶりではないですね、北海道よく回ってくるんですね。
そうですね、13、14年ぶりぐらいですね。
他だと、ね、都道府県でまあ持ち回りになるんですけど、はい、北海道はずっと北海道一つですもんね。
そうですよね、
なんかそれが
まあ、7ブロック全国は7ブロックですよね、はいはい、多分それの持ち回りだと思うんですけど、はあ、それで行くと北海道は7回に1回来ることにはなるんですが、
そうですね、
それもあんまりなのでその2倍の14回に1回ぐらいなんでしょうかね。
あ、はい、そうですか。であの北海道では、まあ、あのそういう全道大会といって、まあ、北海道の中での、はい、まあ、そういったあの大会をされているというふうに聞いたんですが、はい、全道大会というのはどういったものになるんでしょうかね、
はいはい、まあ、全道大会、まあ、分かりやすく言うと、まあ、北海道の建築士会の大会なんですけれども、はい、あの、まあ、全国大会のミニチュア版みたいなイメージかなと思います、はあ、あの全国大会でやられているセッション、はい、これは北海道全道大会では、まあ、分科会という名前でやってまして、はあはあ、あと大会式典があったり、はい、あの、まあ、記念公演、はい、そういったもので、まあ、大交流会みたいなものをやってるので、はあ、まさに全国大会のミニチュア版を毎年、はあ、
そうすると各ブロックとか各支部でのまあ活動の報告とか、はい、まあ、そういったことまちづくりとか、まあ、いろんな分野であるということですか。
委員会で青年委員会とか女性委員会、まちづくり委員会で各分科会を担当しまして、はいはいはい、でそれで、まあ、セッションと同じような研修会みたいなものを行っています、はいはい、あと青年委員会では、はい、その大会の前日に青年サミットというものを行っています、はい、今ちょっとね大変だということで、はい、大々的に活動しないで、まあ、懇親会だけで終わるような形にはなってるんですけれども、はあ、そんなものをやってます。ちなみに、はい、あのその青年サミット、はい、北海道でやってまして、はい、そういうのはいいねということで、はい、実は全国大会の前日にやってる建築士フォーラムありますよね、はいはい、あれはその北海道の青年サミット、あこれいいじゃないかやってみようよっていうことで、
あそうですか、
うん、できた
北海道初の
そのようです。
あそうですか、はい、それはいいですね。まあ確かに、まあ、近畿でもそういったことをやって、すごく青年が頑張ってるっていう印象がありますね、建築士会の中でね。はい、そうですか。そうしましたらちょっと針ヶ谷さんの、まあ、プライベートじゃないですけど、まあ、ちょっとお仕事のことなんかもちょっとお聞きしたいんですが、はい、針ヶ谷さんお仕事の方は今どういったことをされているんでしょうか。
で地場の、まあ、北海道の地場のゼネコンですね、
はいはいはい、
でそのゼネコンの中で、はい、建築の意匠設計を、
あそうですか、ゼネコンの中の設計をされているということですか。
はい、
そうすると、まあ、でやっぱりそれは案件としては北海道の札幌のが OK ですかね。
札幌で私はその岩倉建設というところなんですけれども、はい、これ苫小牧、もともと発祥が苫小牧というところでして、はいはい、苫小牧と、まあ、札幌の物件が多い、ね、
はい、あそうですか。そうすると物件としてましてはまあ、住宅とかいろいろビルとかあると思うんですが、どういったものが多いですか。
そうですね、苫小牧は工業地域なんですね、
はい、
そういうこともあって工場、はい、だとかの設計、それから倉庫、大きな倉庫とかですね、はい、そういうのもありますし、あとまあ病院だとかもあれば、はい、まあ、住宅はそんなにないんですけど、
あそ、
まあ、賃貸マンションみたいなもの、まあ、いろいろ、ま
あ、
何が来るか分かんないような感じですね。
そうですか。そうするとまあ構造的に言うとどっちかというと非木造というかそういう鉄骨 RC の方が多いんですかね、
はい、まあ、鉄骨が多いですね、やっぱりね、構造倉庫ということで。
そうですか、
はい。
でやっぱり北海道っていうと我々からするとやっぱりちょっと断熱とかそういったことでだいぶ違いがあるかなと思うんですけど、はい、まあ、何かそういうことはあるんでしょうかね。
そうですね、まず、まあ、断熱材の厚さが、ね、はい、その京都の厚さとどうなのかっていうのは分からないんですが、はいはい、まあ、北海道多分断熱材の厚さも厚いでしょうし、
はい、
あとサッシュですね。はい、サッシュが、まあ 今一般的な木造の住宅ですと、はい、まあなんですかね、樹脂サッシュ、ペアガラスの樹脂サッシュが主流になってます。はい、ローギーガラスを使った、はい、でもそれが出る前って北海道は実は二重に外側にアルミサッシュをつけて、はい、内側に樹脂サッシュをつけるような、はい、そんな二重の、
あ、そうですか、う
ん、作り方もしてました。でも最近ですね、その既存の建物を、はい、既存の事務所ビルみたいなところもですね、はい、省エネっていうことを目指して、はい、格好は良くないんですけれど、はい、まあ、窓ガラスサッシュの内側に樹脂のサッシュをつけて、はい、まあ、省エネ化っていうことも比較的安い値段でやるというようなことも最近は結構増えてきてますね。
ああ、そうですか。
はい、
やっぱりまあそういったあの建築も地域性がね、あの出て、それがまあデザインにもまた反映されていることがあると思うんですけど、はい、はあ、そうですか。
そっか、そうですね、そういう言われてみると、はい、あの屋根の形っていうのが、はい、あの本州だとちゃんとこう勾配屋根になってるじゃないですか、はい、北海道の住宅の屋根っていうのは結構平らの、はい、まあ、六屋根と呼ばれる、まあ、両側パラペットが立ち上がってるような、はいはい、そういう屋根が多いかもしれないですね。
ああ、結局そうするとまあ木造ではない、
木造なんですよ。木造なんですけれども、はい、側をパラペット立ち上げて、はい、中はこう問いを真ん中に問いをつけるような形で雨の水流す、で冬はもう雪をそのまま溜めっぱなしにしておく、は
い
は
い、あ、そうするとだいぶ外観変わってきますし、まあ、街並みも変わってきますね。
そうですね。
ああ、そうですか。そうです。そうしましたら、あと、まあ、針谷さんの、まあ、プライベートで、あの、まあ、趣味といいますか、何か休みの日なんかは何されてるとかあるんですかね。
はい、私は、まあ、バドミントンがですね、
はい、
高校時代、大学時代、バドミントン
で、ね、あ、そうですか、はい、
こちらも部長をやってました。
はい、
今でもバドミントンを続けて、
あ、そうですか、
やってますね。
そうですか。今ね、オリンピックでも今度日本もなんか結構強そうですしね。なかなかハードなんじゃないですか。
かなりハードですよ。
あ、そうですか。
あのシングルスの1試合って、
はい、
野球のピッチャーが1回から9回投げ切る体力というふうに昔はね、
そう
や
って言われ
てました。だそれを高校時代はシングルスの試合決勝まで行くのに6試合7試合、
はい、
1日でやるんです。
へ、
かなりしんどい、
すごいですね。で、なんかちょっと打ち合わせの時に聞いてたら、その北海道のまちづくり委員会で集まる時になんかちょっと登山もされてるというような話をお聞きしたんですけど、それはどういうことなんでしょう。
まちづくり委員会ちょっとやっぱ予算もなくてですね、
はい、
こう北海道全域から札幌に毎回委員会で集まるんですけど、はい、絶対集まるのは4回は必要なんですよ、
はい、
いろんな行事を事業をしてますんで、
はい、
そのうちでもお金がないので2回しか委員会ができないと、
はい、
で2回はウェブ会議なんですね、
はいはい、
でそのウェブ会議実はいつも皆さん自腹で札幌まで来てくれてるんですよ、
はいはい、
でそれも悪いよね、札幌の、はい、札幌じゃなくて北海道の真ん中、
はい、
大雪あるんですね、はい、大雪山系、
はい、地理的に真ん中、
真ん中です、
はい、
集まりやすい、
はい、
でそこでウェブ会議を開催して温泉屋に泊まってですね、
はい、
でその前に登山を、
あ、そう、え、はい、集まってウェブ会議っていうのはどういうことなんですか。
ですね、まず登山、はい、そこにパッと集まって、はい、登山をするんですね、はい、朝から登山して、はい、で夕方下山して温泉に戻ってきて、
はい、
その温泉でウェブ会議をやるんです、
はい、
そこに来れない方もいるんで、
あ、なるほど、
そのウェブ会議をやって、はいはい、まあ、家で自宅から参加する方
も、あ、なるほど、で、まあ、集まっている方はまあそこでリアルな会議をするということですね。あ、そうですか。それはいいですね。なんか、まあ、その方がいいアイデアとかね、
アイデア、
あれが出るんじゃないかなと思います、
ね、はい、温泉入ってる時もそうですし、
はいはい、
温泉入った後また一杯飲んでる時も、
はいはい、あ、そうです
ね、山に登ってる時もなんかこうワイワイガヤガヤと、
あ、そうですか。まあ、今回 の、 全国大会で準備とかでまあご苦労もあったかと思うんですけど、まあ今回の全国大会について何かちょっと一言、
はい、そうですね、北海道、うん、やっぱり食べ物が美味しいんですね。
はい、はい、そうですね、はい、
私はセッション担当で全体のセッションを見ていろいろ設営とかやってるんですけれども、はいはい、まあ、それはそれで一生懸命やるんですが、はい、ぜひ北海道だから美味しいものを皆さん食べていって喜んでいってもらいたい、
はい、
そ、
ね、はい、
そこがメインでこの大会の実行委員会は進んでるはずだと。
ああ、そうですか、はい、 な食というかグルメのあれで北海道大会ですね。
函館はね、魚魚介類がいっぱい、はい、カニもあれば、はい、イカもありますし、そんなのを皆さんに食べていただければと、
はい、あ、はい、そうですか、ありがとうございます。それでは、まあ、今後とも北海道まちづくり委員会の活動頑張っていただいて、いただけたらと思いますので、本日はどうもありがとうございました。
はい、
京都ひとまち出会いもん、
はい、後半は、建築士会活動報告です。今回は、前回に引き続き団地再生研究会の、メンバーの皆さんにお話を伺います。それでは、前回の引き続きなんですけれども、これまで、青年部会として、乙山団地の、に関わってこられてから、今の団地再生研究会に至るまでなんですけれども、これまでの活動について、どういったことをやってきたのかっていうのを教えていただければと思います。
はい、男山団地での活動がメインなんですけれども、以前に、住まいの相談会っていうのをやっております。で そちらの方では、現在お住まいの住民さんから の声ですね、例えば水道の話だとかお風呂の話だとかっていうところ、あとは網戸の話もありましたけれども、そういったもお悩みの話とかを聞いて、それだけではなくて、なんかこうもっと深刻な悩みっていうんですかね、分譲団地にお住まいの方っていうのはやっぱり一つの建物の中に複数の方がいっぱい住まれてらっしゃって、建物自体は複数の方が持ってらっしゃってっていう形態になりますので、お持ちでの問題も結構重い問題もあるんですけれども、そういったところから私たちは、団地再生研究会の活動の課題っていうのを見つけたりするきっかけにはなったかなって思ってます。で、また秋祭りとかの時には積極的に私たちも参加をしてまして、 DIY イベントの中でワークスタンドを実際作っていただいたりとかしております。私たち一部はバンドで参加したりとかもしました。はい、で男山団地、これだけなんか DIY とかを促進している背景には、賃貸住宅の一部で現状復帰義務が一部免除となっているところがありまして、で占有部分を改装することが今可能になっているという状況になります。なのでプロにお願いすることっていうのはもちろんですけれども、自ら DIY で壁紙を張り替えたりとか、そういうことをすることも可能なんですね。でそういった時にやっぱり基本的な知識であるとかノウハウであるとか、そういうところら辺を知っておいていただきたいっていう背景も出てきますので、私たちが専門的見地に立ってアドバイスをするというところで活動しております。で実際やっぱり工務店などで仕事をしていらっしゃる塚本さんがもう経験豊富なので、もう私たちも頼りっぱなしだったり実際手を動かす中で教えていただいたりとか、そういうなんか横のつながりっていうのもすごく私たちはいいなと活動してて思っております。
そうですね、現状の、既存の、住宅が、新しく住まれる方に関しては、現状復帰のね、いろんな、義務がなくなってくるっていう意味で言うと、試みタウンっていう名前のものが、
ね、
私たちが活動することで、できた、りもしました。一応、建築士会が監修するような形でっていう形で始まったりとか、はい、なかなか大家さんっていうか、UR が、UR さんが主体なので、なかなかね、はい、なかなかお役所的なところもあったり、動かない部分とかも結構いろいろと あるんですけれども、関大生と、
そうですね、
三段テラスというところで、まあ、一緒にやったりする中で、まあ徐々にですかもしれないですけど、まあ、動いてるかなというふうに思います。
実際あれですか、DIY をしていくにあたってどんなアドバイスとか、まあ、されるんですかね、塚本さん。
はい、まあ、DIY の前に、まあ、私のあの参加ポジションとしまして、まあ、基本建築士で参加してるんですけども、一応私メインはあの現場施工でやってます。でこの業界入ってもだいたい約30年経つんですけれども、その間であの DIY という言葉がだいぶ活性してきた原因の、まあ、要因の一つとしまして、比較的あの道具とか資材の入手が簡単になったというのが、まあ、一番活性してきた内容であると思います。ただ、まあ、あのお金さえ払えば道具も材料も手に入る。実際問題今のところで言いますと、まあ、YouTube とかいうウェブサイトとか見ますと、まあ、動画とかでこうやって簡単にできますよ的な、で、まあ、あのテレビ放送とかメディアでもそういう活性化するので、まあ、楽しく簡単にっていうところ、いいところばっかり見せてるとは思うんですけれども、実際問題あの道具に関しては私どもが使っているようなプロの道具も今はお金さえ払えば簡単に手に入ります。でプロの道具というのは、まあ、その点、まあ、使い勝手が言い悪いは別として、機能性としては大変優れているところがあるんですけれども、使い方を一つ間違えると大変大きな怪我につながったりするところがあります。で私どもの、まあ、DIY というのであの住民の方々とするときに一番、まあ、伝えたいこととしましては、楽しいっていうのが最終テーマではやっぱ必要だと思うんですけれども、その楽しい中でも危険なこととかやってはいけない危ないこととかいうのも学んでいただきながら、でそういうところを除いて楽しい純粋に達成感というのを味わっていただけるような内容で、まあ、当然あの教える我々も参加者の方からいろんなこうアドバイスとかおっしゃっていることだ、プロ目線だけじゃなく素人目線でも DIY というのとこういう捉え方があるんだというのも学びながらやっているというので、我々も教えながら学んでいるという DIY を目指してやっております。
はい、そうですね、まああのまあ、男山での活動の中でやってみようって言葉がよくキーワードで出てくるんですけれども、まああのまあ、楽しくやる上でも、まあ、安全あっての楽しさっていうのが、まあ、大事だと思いますので、そういう意味で言うとあの DIY とともに、まあ、その、工具の安全的使い方とかそういったものも合わせてやれるのも、まあまあ、建築士というか、そういう、ものとしての、まあまあ、役割であったり 強みみたいなところがあって、まあ、そこを、まあ、今後もやれていければなというふうに思います。そうですね、あと、まあ、今後の、活動、まあ、どういったものが今予定がされているんでしょうか。
一つはあの僕が住んでいる団地がまあ会員なんですけども、管理対策連絡協議会っていうところが、まあ、京都の老舗のまあ管理組合の団体があるんですけども、そこの団体と協力していわゆる階段室型のまあ団地といわれる住民の方と意見を交換して、それぞれ今どんなことが問題になっているのか、どんなことをしていけないのか、いけないのかっていうことを、一度話し合って整理したいなというふうに思っております。
そうですね、まあまあ、男山もそうですけども、まあ、階段室型っていうのは結構あって、まあね、お互い、まあ、向かい合って使って、あるような、まあ二校一組がまあ上に上がっていくみたいな形なんですが、まあね、なかなかエレベーターを、まあ、最近男山にはつきましたけれども、なかなかつけるのが大変だったりとか、いろんな問題が、まあ、今後はあったりとかして、まあ、そういう意味でいろんな問題点を、出し合えるのはいいかなというふうに思います。そうですね、2月の1日ですね、
はいはい、
来年の2月1日にありますので、まあ、ご興味のある方では、まあ、お問い合わせいただければなというふうに思います。
はい、
それでは、今月は、団地再生研究会の活動報告を、お送りしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
連合会まちづくり委員会の針ヶ谷作と団地再生研究会のインタビューの2回目をお聞きいただきました。早いもので本日が今年最後の放送になります。次回は年明け、京都府建築士会の高田会長、女性部会の河合さん、 青年部会の内田さんによる新春特別放送でお耳にかかりましょう。本日はお聞きいただきありがとうございました。皆さん良いお年をお迎えください。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。